いらんからくて、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、11月18日付北海道新聞より、アイヌ民族の紹介ホームページ、日本語と英語で解説、宇沢かな子さんをご紹介します。アイヌ民族に関する情報を日本語と英語で伝えるホームページ、アイヌトゥデイを8月に開設。アイヌ民族自身の言葉で、アイヌの歴史や文化、価値観などを世界に発信したいと話す。東京育ちのアイヌ民族で、先住民族の研究者。祖父は日高管内ビラトリ町で、ダム建設反対運動の先頭に立った、故・貝沢忠さん。ホームページは、アイヌ研究、アート、アイヌ先住権の3項目に分けてページを設定した。研究の項目では、アイヌ民族を取り巻く社会の変化を考察。アイヌ民族は明治政府による同化政策で、文化や言語の喪失を経験し、現代を生きる上でも困難な状況に置かれていると説明する。アートの項目では、時代とともに変化する舞踊を動画で紹介し、先住権の項目では、日本での近年の動きを取り上げた。過去のステレオタイプなアイヌ民族に関する情報ではなく、現代的な視点での発信を目指した。ホームページ解説には、アイヌ民族の友人やアメリカ、カナダの研究者にも協力してもらった。大学時代に関東のアイヌ民族団体、レラの会に入り、アイヌ刺繍家の故・チカップ・ミエコさんとノルウェーを訪問した。同国の先住民族、サーミの権利回復運動に感動し、ノルウェーの大学院に留学。現在はノルウェーに住みながら、北大大学院メディアコミュニケーション研究員の研究員として活動を続けている。今後は先住民族の若者が自らについて学び、意見交換できる場を作りたいと意気込む。夫と娘と暮らす、趣味はダンスの44歳。本日2つ目のニュースは、11月28日付北海道新聞より、東京オリンピックで多様性発信、アイヌ民族に感謝状。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は、11月27日、今夏の東京オリンピック・マラソン・競歩の札幌開催に合わせて、アイヌ舞踊を披露した北海道アイヌ協会など、アイヌ民族関係者に感謝状を送った。札幌市内のホテルで贈呈式を実施。組織委員会の橋本聖子会長が、多様性ある社会を目指すとのメッセージを世界に発信し、大会を盛り上げたと述べ、同アイヌ協会の大川勝理事長と舞踊の総監督を務めた釧路市阿寒町の演出家、秋部秀夫さんに感謝状を手渡した。大川理事長は、文化を国内外の人に見てもらえてよかったとし、秋部さんは、たくさんの人の協力と情熱に支えてもらったと話した。舞踊は、オリンピックの公式プログラム。道内各地のアイヌ民族ら約200人が、競技開始前にコース近くの札幌市中心部で舞踊を披露し、世界中から集まった選手を激励した。本日、3つ目のニュースは、11月22日付、北海道新聞、ここが聞きたいのコーナーより、国立公園化見据え、提言冊子作成、観光への活用、議論促す。プログレス日高会長の幌村祐樹さんをご紹介します。日高管内の若手建設業者で作る町おこし団体、プログレス日高は、来年予定される日高山脈えりも国定公園の国立公園昇格を地域活性化に生かす方策を提言する冊子、日高山脈は宝の山、日高山脈の国立公園化とともに作る日高の未来を10月に作成し、関係機関に配布した。設立32年を迎えた同団体は、これまでも植樹や観光 PR 映像制作などの地域貢献活動を行ってきた。幌村祐樹会長に団体の歩みや活動の趣旨などを聞いた。まず、団体の概要は？ 日高建設協会所属の50歳以下の経営者で組織し、現在会員は18人。主な活動では、日高振興局と森林協定を結び、2009年度から新冠町内の同友林に植樹を始め、これまで650本を植えました。同年には、日高管内7町の観光名所を紹介する DVD を制作し、館内や道内外に1000枚を配布、その後、リニューアルもしています。また、各種観光、物産イベントで運営を手伝ったり、若者らに対する建設業の魅力発信に取り組んだりもしています。それでは、今回の冊子、日高山脈は宝の山の作成の経緯は？国が昨年国立公園化の方針を明らかにしてから、地域活性化の大きなチャンスになるという機運が高まりました。そこで今年7月、環境省の自然保護官を講師に招いて、国立公園化の勉強会を開催。国立公園制度や現在の国定公園の歴史や現状について、我々自身意外に知識が浅いことに気づきました。また、日高山脈には一般の観光客が利用できる施設が少ないといった課題も知りました。一方、この勉強会と同時期に、景観の良い道路を観光振興に生かす施策、シーニックバイウェイの勉強会も開きました。この施策は全道で盛んですが、日高管内は空白地帯。そこで、優れた景観を持つ日高山脈などを取り入れたルート作りが必要だと感じました。今回の冊子でも、シーニックバイウェイについての寄稿などを収録しています。次に、冊子ではビジターセンターや登山道整備など具体的提言をしていますね。第1から第3章では、国立公園制度や日高山脈の現況、世界の国立公園の潮流などを解説、日高地方の地域活性化などに関わる人々で知識を共有するためです。その上で、第4章で提言をまとめました。例えば、日高山脈で国立公園化後に、地域活性化のため、観光道路や登山道を整備する可能性がある場所については、国の保護規制計画で開発行為を厳しく制限する区域に含めないよう配慮を求めるとしました。一方、既存施設の有効活用も提案し、日高山脈周辺にすでにある観光施設など3箇所を使ってビジターセンターを開設する案も示しています。最後に、冊子は管内7町や国、道の関係機関、民間団体などに幅広く配布しましたが、反響はどうですか？各町長から道副知事まで原則直接手渡ししましたが、多くの方から良い資料を作ってくれた。国立公園の未来像も示している。みんなの思いの方向性を整える資料といったお言葉をいただきました。今後の議論に活用してもらえればと思います。また、従来の環境や観光に関する地域貢献の取り組みもしっかり継続したいと思います。本日、4つ目のニュースは、11月27日付、北海道新聞、ウコチャランケのコーナーより、豊川淳子さんをご紹介します。料理店から発信する、私はアイヌという気持ち。小さな飲食店が並ぶ帯広の北の屋台で、2017年、アイヌ料理を出す店、アジア食堂ポンチセを始めました。ポンチセは、アイヌ語で小さな家という意味です。地元の人、観光客、友人、アイヌの幼なじみといったたくさんの人が来てくれます。コロナが流行る前は、お客さんたちは店でお酒を楽しみながら、アイヌの歌を歌ったり踊ったり、時にはムックリを教え合ったりしました。ポンチセは、自分たちの文化を発信したいというアイヌと、それを知りたいという人たちが自然と集まり、つながる場所になっていきました。私は今、アイヌとしてお店を経営していますが、20代まではアイヌであることをカミングアウトできませんでした。その時は、出自を隠している表向きの顔と、 本当の自分が一致しないという感覚が常にありました。それがだんだん苦しくなって、少しずつ仲のいい友人にだけ秘密を打ち明けるように、アイヌであることを話し始めました。大きな転機になったのは16年に乳がんが見つかったことです。人はいつ死ぬかわからない。ビクビクしてたら人生終わっちゃう。そう思い、手術を受けた後、屋台を始めました。アイヌ料理のお店を始めることは、私にとって内側の自分と外側の自分を合致させる作業の一環でした。とはいうものの、店を始めた当初、アイヌ料理を出すことはとても勇気のいることでした。それで、店名にアイヌという言葉を入れることができなかったのです。私がアイヌと気づかないお客さんに、なんでアイヌ料理を出してるの?と聞かれたことがあります。私はアイヌです。子供の頃、家で母がよく作ってくれました。と答えると、お客さんは戸惑い、それ以上何も尋ねてきませんでした。他にも、いろいろなお客さんから、アイヌと言わなければ、あなたがアイヌだとわからないから気にしなくていいよ。差別されるのにわざわざアイヌっていうのはやめたら?今はみんな日本人なんだから同じでしょう。アイヌ語を話せないの?勉強したら?などと言われました。一見親切そうなこれらの言葉に、最初はいちいち傷ついていました。それで、自分の気持ちをわかる人にはわかってほしい、と、ひっそりとアイヌ料理を出していました。アイヌだということをまだネガティブに捉えていて、その曖昧さが自分を苦しめているのだと気づきました。これを克服するため、開店3年後の20年に店をリニューアルオープンする際、アイヌという言葉を加えて、店名をアジアンアイヌ居酒屋ポンチセに変えました。それから徐々にアイヌであることを臆せず話せるようになりました。今はアイヌのことで悩んでいた過去の自分を忘れてしまいがちです。それくらい今の自分が心地よいのです。ある時、自分自身がアイヌであることをとても否定的に考えている男性が、店に来て、アイヌのことが出ているテレビを見るだけで嫌になる、と口にしました。それを聞いて、ああ、そうだ、自分もそうだった、と過去の自分を思い出しました。アイヌが自分の出自を隠したり、カミングアウトをしたりして苦しんでいること自体、社会の壁のように感じます。簡単には言えないけれど、かつての私のように悩んでいる人が、何かのきっかけでアイヌであることを完全に受け入れ、それをポジティブに思えるようになれば、とても気持ちが楽になると思うのです。アイヌであることが当たり前のこととして、その人の心の中にあるという、ナチュラルな気持ちになれるのが理想です。たまたま私はアイヌと言えるようになって楽になれた。だから店ではこの気持ちを明るく伝えられたらいいなと思います。本日最後のニュースは12月2日付北海道新聞より。文化庁長官表彰、道内からは6人。文化庁は12月1日、文化の振興や海外発信、国際交流に貢献したとして、本年度の文化庁長官表彰に、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんら74人を決めたと発表した。道内関係者は6人が選ばれた。表彰式は12月14日、東京都内で行われる。道内関係者は以下の通り。札幌市在住の久富佳子さん。バレエ指導者、日高管内浦河町在住の浦河田八さん、北海道アイヌ協会優秀工芸士木彫家、日高管内新日高町在住の奥山幸男さん、北海道アイヌ協会優秀工芸士木彫家、小樽市在住の工藤幸男さん、特定非営利活動法人絵本児童文学研究センター理事長、帯広市在住の坂井奈々子さん、アイヌ古式舞踊伝承者、函館市在住の深谷浩二さん、スペイン料理店オーナーシェフ、 以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、ウコチャラン家の豊川純子さんの、
はい、
話はとても良かったなと思ってます。
はい、
まあ、本当にみんな悩みながら生きてるんだなというのは感じましたね、
う
ん、
はい、
皆さん一生懸命頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。Thank you.